聖書での御心の方々、どういうふうに見ているかというのを見ていきたいと思います。今日アンナと、シメオンとアンナという2人の人出てきましたけども、この2人もご高齢の方々です。で、聖書はですね、こういう高齢の方たちのことをどう言っているかというと、聖書には白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出されるという箴言の言葉があります。でもう一つですね、若い男の栄誉は彼らの力、老人の輝きはその白髪という言葉もあります。白髪っていう言葉が出てきますね。私ももうだいぶ白くなってきましたけども、聖書で白髪、先ほどのところがですね、白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出されるという言葉が出てきます。で、ここのですね、今読んだ2つの聖句はですね、すべての老人がということではないんですね。正しい生き方をした老人は本当に美しいということを教えているんです。若い人にとって若さとその力は美しいんですね。そして称賛に値するんですけども、老人にとっては長い年月正しく生きたことが称賛に値するんですね。栄誉、その前の聖句が栄えとありましたけども、栄えとか栄誉という言葉は美しさという意味です。正しい歩みを長年続けてきたお年寄りの方々は美しい方たちだと言ってるんですね。で、冠というのは正しい歩みをした者への報いを意味しています。ですから、こう年を重ねるといったときに、信仰生活においても、この信仰生活もこう年を重ねていくわけですね。その信仰をずっと持ち続けて年を重ねていくことが美しいということです。白髪っていうのはその象徴ですね。ずっとその年を重ねてきた、そういう人たちというのはこの神様の誉れの中にあるということです。で、もう一つですね。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主であるというのがレビ記にあります。白髪の老人の前では起立し、老人を敬いなさいということが言われています。老人への敬意を表しなさいという意味ですね。で、この言葉ですけどもね、ただ老人の方を敬いなさいと言ってるだけじゃなくて、あなたの神を恐れなければならない、私は主であるという言葉がつきます。で、このレビ記の19章というところは、神様が聖であるからあなた方も聖でなければならない、そしていろんなことがずっと載ってるんですね。で、私たちが神様の前に正しく歩むためにはこのことも大切ですよということの一つのものなんです。白髪の老人の前では起立し、要するに尊敬しないといけないということです。ちょっと私もはっきりとは覚えてないんですけど、ホスピスというですねのがありますね。で、大阪のどうでしたっけ、大阪の病院の先生で柏木先生という先生がおられて、その先生がホスピスを始められたということなんですけども、その先生がですね、アメリカに行ってそのホスピスの様子を見学に行った時に、初めてですね、日本にまだない時に行った時に、日本ではもう本当に年老いた方々っていうのはただ家の本当に片隅のところで寝ているだけの人たちを、アメリカでそういう人たちをですね、その病院でもう いろんな、先生たち、いろんな科の先生たちが、こう一生懸命に見ている姿があったわけですね。で、やっぱりその精神というのは、このご老人、まあ、このご高齢の方たちは、今までずっと国のために、また信仰を持っている方は教会のために、長年努力してこられた方々、その方々をですね、最後、本当にその最後をみんなで尊敬して見送りましょうという精神ですね。そこからホスピスが生まれたということで、それを見たその柏木先生もぜひ日本で、作りたいということだったですね。淀川キリスト教病院でしたね。ですね。はい。そこの病院の先生でした。だからそういうふうな、この、もう、年をとって、亡くなっていく人たちを尊敬を持って主のもとへお送りするというそういう精神からホスピスっていうのは出てきてますね。もともとホスピスという言葉は昔こう巡礼する人たちが途中で病気になったりその動けなくなったり人たちをこの小さな教会がですねこう面倒を見ていったというそれを助けていったというところが出てきます。ですからこのそういう精神ですね。ここもそうだと思うんですよ。老人の人ずっとその白髪になるまで主に仕え、そしてまた一生懸命頑張ってきた人たちを尊敬する心っていうのはやはり大切だということを聖書は教えてます、ね、決して邪魔にしたりとかしてはならないんだということを教えているんだと思います。でも聖書にはですね、お年を取った人でも元気な人がいます。モーセが亡くなるのは120歳なんですね。でもその120歳で亡くなる時も目ははっきりと見えてるし、気力も衰えていないというふうに書いてます。そしてですね、もう一人ですね、本当にお年を召した方で、85歳の、その、モーセと同じ時代に生きたカレブという人がいました。で、このカレブという人は、ヨシアとカレブだけが約束の地に入れますよね。で、このカレブという人は、約束の地といっても、そこにはまだ、先住民族の人がいたのでその人たちと戦って追い出して自分の土地を取らなければいけないという神様の命令があったんですね。で85歳なんですよ。85歳でもいや私はねこれから取りに行くと言ってですね、でもその私が行くところにはアナク人って言ってですね、もうすごく背の高い強い民族がいるわけですね。で、その人たちが住んでる町も城壁の高い本当に大きな町なんですよ。そういうところを行かないといけないって時に、彼はですね、それでもですね、85歳ですけども、いや、死が共にいるならば絶対に勝てるって言ってですね、出ていくんですね。まあ、他にもいろんな方いますけれども、ダビデもそうですね。本当に晩年、彼が一番心配したのはソロモンが、自分の我が子ソロモンが信仰を持ってくれるようにと祈っていきますね。そしてソロモンが建てる神殿の材料をこう集めて、自分は作れないけれども、我が子に託すっていうですね。このように聖書に出てくるご高齢の人たち、そういう人たちっていうのも、みんなもう老年になったからっていう、じゃなくて本当にしっかりとした人たちというのはたくさん出てきます。それで今日のお話に出てくるシメオンとアンナという人なんですけれども、この二人もそうなんですよ。この二人もそうです、今のルカの、2章の、シメオンという人ですけれども、28節見ますと、ごめんなさい、26節ですね。26節見ますと、そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。決して死を見ることはないということで、この人はもう老人、もう本当に死を目前にしている老人ということがわかります。そして アンナという人も37節で84歳になっていたっていう書いてあります。この二人というのは本当に主にあってもうだいぶ年を取ってたんですね。でもこの二人はでも気持ちっていうか信仰的には本当にしっかりしていました。こういう言葉がありますね。イザヤ書の言葉で有名な言葉で、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。という言葉があります。これは若い人だけに言っている言葉ではなくて、すべての人に言っている言葉ですよね。たとえ、体力的に衰えてきても、新しく力を得ることはできるわけですね。そして、わしのように翼を広げることができるわけですね。そして、登っていきます。走っても力は衰えないんです。歩いても疲れないんです。信仰を持っていくときに、例えばその外側の体はこう衰えていっても、内側の信仰というのは、このようにこう、新しくなっていくということです。で、今日のこのシメオンとアンナという、この二人も、自分はもう老人だ、もう年取った、もう本当にあとはお迎えを待つだけとか、そういうような気持ちではないんですね。シメオンからちょっと見ていきますけれども、シメオンという人は、25節見ますと、今日読んでないですけども、ちょっとその前の25節に、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。とあります。正しいというのは、神様の前に正しい人です。信仰を持ち続けていくですね。律法を守っていった。で、このところでですね、この人は正しい敬虔な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたというこの思いを、その何歳かは書いてませんが、その時の年になるまでずっと待ち続けていた人です。ただその時、この時だけじゃなくて、これをずっと長年持ち続けていた人です。ですから、先ほどの御言葉でありましたようにね、白髪は、白髪っていうのは、長年ということですね。長年、本当に若い時から長年ずっと持ち続けてきた。それが栄えの冠なんですね。信仰というのはその時だけじゃなくて、これをずっと持ち続けるということはとても大切なことだと思います。で、その持ち続けてくる信仰というのは新しく力を得るんですね。新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができるというこの御言葉なんですけどもね、私も前、他の教会にいた時に、召されていった方々、何人か見ておりましたけれども、本当にそのご老人でもう亡くなるという時に、召されるという時に、ベッドの上に座って本当にお世話になりましたっていうですね、その死が怖いとかそういうことではないんですね。本当にもう自分はこれから召されていくという時にこの心も持つことができるんですよ。新しく力を得る、その力っていうのはこれから主のもとに行くんだというその喜びの力なんですね。私たちやっぱり死ぬっていうことはとても怖いものです。でも本当に信仰を持っていく時に死ぬっていうのは神様のもとに行くんだというそのことが思ったときに、それがその人の新しい力になるんですね。 で、その新しい力となったものが、このワシのように翼を広げてまさに天国へ登っていくっていう姿とすごくかぶって見えたんですね。ですから新しい力っていうのはどんな人でも持つことができる。本当にこのもう主のもとに行くだけという人でも持つことができるんですね。三浦綾子さんというね、小説書く人がいましたけども、あの人が亡くなる前に言った言葉の中に、私には最後の仕事があります、それは死ぬことですっていう言葉がありました。その死に方なんですね。本当に主を証しして私は主のもとに行くんだという、そのまあ、そういう意味で死に方と言ったんだと思うんですけど、死ぬことですと言ったんだと思うんですけども、私たちはもう死んで終わりではない、死んで私たちは主のもとに行くことができるという大きな望みを持っているわけですね。であるおばあちゃんでしたけども、やはりその方も召されていくときに、私に白い服を着せてくださいと言ったんですね。これから主のもとに行く、主のもとに行くので、どうぞそれを着せてくださいと言って、本当にその服を着て召されていったという人もいます。なんかその人たち見ると、死ぬが怖いとかそうじゃないんですね。本当にこの死ぬということはまた新しいところへ行くという、そこの希望に満ちていた方たちがいました。ですから老人だから、もうお年寄りだってな、お年寄りなんだから、もうあと、もう本当に少ししか生きられないから、という人たちに、この言葉は向かないってことは全然ないわけです。どんな人であっても、どんな状態の人であっても、新しく力を得ることはできるわけです。ね。わしのように翼を広げて登ることができるわけです。私たちに与えられている信仰というのはそういうものなんだと思います。私たちに与えられている信仰っていうのは、この年を取ってもう主のもとに行かなければいけないという人を本当に喜んで、こうみんなで送り出していく、そこには確かにもういなくなるという悲しみもありますが、主のもとへ行くという喜びもあるんですね。で、このシメオンなんですけれども、彼は正しい人であり続け、敬虔な人であり続けた人です。イスラエルが慰めるのを待ち望み続けた人です。ずっとそれを続けていった人です。そしてその人が何を言ったかというと、28節で、シメオンは幼子を腕に抱き、この幼子というのがイエス様のことです。イエス・キリストのことですね。イエス様がまだ生まれて8日目の話です。その子を腕に抱いて神を褒めたたえていったんです。ちっちゃなまだ生まれて8日目の子供を腕に抱いて、この子は本当に救い主だというのを分かるという、それが分かるという、まさにその霊的な力ですよね。まさにそれをこう見抜くと言いますか、それが分かる力っていうのは、そのシメオンがどんなに死が近づいていても彼には大きな望みがあったんです。死ぬまでに救い主を見ることができるという、彼はそこに大きな希望を持ってたんですね。彼にとって大きな希望はあと何日間生きられるとかそういうことではなくて、救い主を見るということだったんですよ、ね、で、この救い主はシメオンがですね、このイエス様のことを、31節で、あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光をと予言したんですね。当時イスラエルの国っていうのは非常に自分たちだけ、このイスラエルの国民だけ、これだけが神の民だという非常に大きな、そういう思いを持っておりました。ですから異邦人、ユダヤ人以外の人たちのことをみんなこうあまり思い、よく思ってなかったわけですね。でもシメオンは この救い主はイスラエルだけではなく、ユダヤ人だけではなく、すべての世界の人のために与えられる救い主だということを言うことができたわけです。その時の時代において、ユダヤ社会においては、すべての世界の人たちが救われるとか、そういう思いっていうのはあんまりないんですよ。私たちだけだという思いしかなかったんですね。でもそういう中にあって、この方が、この生まれて8日目の赤ちゃんがですよ、この方がすべての人たちを照らす誠の光だっていう証をすることができたっていう、それは彼がそのずっと長い間老人になるまで神様の前に正しく敬虔に歩み続け、そしてイスラエルが慰めるのを待ち続ける、自分が神様によって慰められるのを待ち続けるのではなくて、イスラエルが、他の人々が慰められるのを待ち望んでいた人です。自分が神様によって待ち望むとか、力受けるとか、そういうことではなくて、すべての人が救われることを待ち望んでいることができた人ですね。ですからこのシメオンという人は、そういう意味でこの方が救い主だと分かる、その彼の上には聖霊が宿ってましたので、聖霊によってそれが分かったんですよね。でもそれだけ霊的な目が開かれていた、それだけ彼はこう新しく力を得ていた人だと思います。彼には救い主を見るんだという、その大きな希望が彼の新しい力なんです。新しい力は全ての人に与えられます。でもそこには主の前に正しく敬虔に生きる、信仰を持って生きるということが大切なことになってきます。で、この人はですね、ただそれだけではなくて、この幼子がどういうふうになるかも予言しています。34節ですね。34節に、シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり、立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。ここでですね、イエス様がどういう風になるか、マリアもどういう風になるかっていうのを予言をしているんですね。予言できた人ですね。未来のことを話すということよりも、この子はどういう方だっていうのを人々に語ったんですね。この人はイスラエルの王国の人が倒れたり立ち上がったりするために定められているんです。で、人々の反対に遭う印として定められています。すべての人を救うためにやってきたイエス様が、他の人々から反対を受けるというふうにシメオン言うわけです。普通ならば、この方は神様によって祝福された方です。人々もこの方を本当に喜びます。というですね、そういうふうに言えば、ね、みんなの反感を買うことないかもしれませんが、でもシメオンははっきりと、この人は人々の反感を買いますと言うんですね。それはイエス様が誠の神の子として、来られたんですけれども、それを受け入れられない人たちがいたわけですね。特にパリサイ人とか律法学者とか、そういう人たちが本当にこう誤った聖書を理解していったわけです。誤った聖書の理解をしていったんですね。誤った聖書の理解というと、今日ちょっと聞いたんですけれども、何ですか、サラメシという番組があって、あそこでカトリックの神父が出てきて、イエス様は大酒飲みだったとかいうことを言ったというんですね。で、 だからお酒を飲むとイエス様は喜ぶんですっていう。あのカトリックの神父の人って結構お酒を飲みます。で、あのそのところ言った言葉っていうのは、バプテスマのヨハネが、人々がね、バプテスマのヨハネを見て、彼が断食をしてね、食べたり飲まなかったりすると、あいつは悪霊に取りつかれる、でもイエス様が食べたり飲んだりしているとあいつは大酒飲みだと言って、イエス様のに反対する人たちがイエス様のことを悪く言ったところの言葉なんですよ。別にイエス様がお酒飲みだったわけではなくて、人々が反対する人たちが、もうイエス様ってもうお酒飲みじゃないかと言ったところの言葉なんですね。ところがそれをそこだけ取ってね、イエス様はお酒飲みだったということを言ったというんですけども、あの聖書を正しく理解するっていうのはとても大切なことだと思います。で、この聖書を正しく理解していない人たちが実はイエス様に反対してイエス様を殺していくわけですね。殺して十字架につけていくわけです。でも実はその十字架につけられたというのは、私たちの罪のために、私たちの罪を全部背負ってその十字架にかかって死んでくださったということだったんですね。だからシメオンはここで予言したのは、確かにこの人たちは、この赤ちゃんですね、この救い主は反対されるけれども、でもその反対するされたことが私たちにとって実は益になったということなんです。イエス様が殺されたことによって、でもそれは十字架にかかって殺されたのが、私たちの罪を全部背負って死んでくださったっていうことなんですね。だからこの反対、イエス様をですね、反対する人たちは、反対に遭う印と定められています。そして、マリアの心もですね、剣が差し貫くことになりますとありますけども、これは、マリアの心が剣を差し貫かれるほどの大きな痛みを持つということなんです。ですからマリア、母であるマリアはイエス様が十字架にかかった時に、その十字架の身元まで行きます。でもそこでですね、人々がイエス様を罵っております。そしてまたイエス様自身も父なる神から捨てられ、そして呪われて死んでいったとあります。でもそれは、私たちの本当にこの行い、思いが神様の前に大きな罪であり、私たちこそが神様に呪われ捨てられなければいけない、その私たちを救うために、私たちの受ける罰をすべて負ってくださり、十字架にかかって死んでくださっていくわけですね。でもその姿があまりにも辛くて、マリアの母としての心を剣が差し貫くほどの大きな痛みをあなたは持ちますよということをシメオンは言うわけです。彼がなぜそれほどまでのことを言うことができたかっていうと、神様の前に正しく経験に来たから、神様のご計画っていうのがやっぱり理解していったんだと思います。この子は、そしてそれは旧約聖書にも書いてあることなんですね。旧約聖書のことも彼はよく知って、それを理解して、この救い主は私たちのために死んでいかれる救い主だということを彼は予言をしていくわけです。アンナという人も36節から出てきますけれども、84歳になるまでですね、7年間だけ結婚をしますけれども、その後やもめとなってご主人亡くなったんでしょうね。そしてその後84歳になるまで宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えて何をしたんでしょうか。シメオンと同じようにイスラエルが慰められることを祈ってたんだと思います。何かこう宮を離れず昼も夜も神に仕えていったというと、何かヨステ人のような私たちは感じを受けますが、でもアンナも新しい力を持っていったんですね。新しい力を、彼女もこの子が救 救い主だということが分かりました。それで38節にエルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこの幼子のことを語ることができたわけです。まだ生まれて4日目の幼子ですよ。何を喋ったとか何をしたとか全然ないわけです。ただ母親に抱かれているだけの赤ちゃんです。でもこの子が救い主だということで人々に知らせることができたわけです。この二人に共通していることは何かというと、神様に仕え続けたということです。このある一定の期間ではなくて、若い頃からこの年を取ってもう間もなく召されていくという時までずっと彼は忠実に、この二人は忠実に神様に仕えていた。そしてその仕えていったその姿こそが美しいんですね。美しいものであるわけです。だからこそ彼らのような人こそ、白髪は栄の冠、それは正義の道に見出される。若い男の栄誉は彼らの力、老人の輝きはその白髪というふうに言われるわけです。もちろん私たちもですね、このようなシメオンとアンナのような信仰を持てればいいわけですけど、でも何か特別なことをしたということではなくて、長年信仰生活をずっと守り続けていくことそのものが美しいことであります。本当に主から離れずずっとですね、主に仕えていく姿こそが本当に神様の前に栄え誉れとなるものだということを私たちは覚えていきたいと思います。そしてそのずっと信仰を持ち続けていたいる人こそ、私たちも起立して尊敬して敬う人なんだ。この本当に信仰の先輩として私たちは尊敬するべき人なんだということを聖書は書いているわけです。まあ、おじいちゃんで召されていった牧師先生っていうのはやっぱり何人かいらっしゃるんですけども、本当にもう最後の方はこう、ね、よく聞こえないとかいろんなことありましたけれども、でもやはりそういう方たちが主のもとに召されたということを聞いたときに、またそこに行ったときに、皆さんが、ね、言ってたのは、天へ凱旋したんですねっていう言葉をこう聞いたことがあるんです、ね、天へ凱旋した、本当に神様の待つ、イエス様の待つ天へこう凱旋していくんですね。それは牧師先生だけじゃなくて、本当に主に従った兄弟姉妹一人一人は主のもとに召されていくというのは、主のもとへ凱旋していくことです。御使いが本当にこう喜びを持って迎えてですね、で神様もよくやった、良い忠実なしもべよと言われていくわけですね。ですから本当にこの長年信仰を持ち続けるということは、何の変化がなくてもですね、何か特別なことをしたとかいいことじゃなくても、長年信仰を持ち続けるということは主の前に美しいことなんだということを私たちはぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りして終わります。